今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫フェルミ推定1から妖精ドリルは、物理学者エンリコ・フェルミの命で知られるフェルミ推定を、問題演習を通して身につけるためのドリル形式の教養書きであるフェルミ推定とは、正確な統計や測定位置が手元にない状況でも、常識的な前提とし即演算、桁の感覚を使って、おおよその数量を合理的に見積もる思考法を指す。本書はローレンス・ワインシュタインとジョン・アーダムによる著作で、日本語版は文庫として読みやすい形にまとめられている。収録された問いは、周回に必要な仮設トイレの数、人体の細胞数、宇宙旅行に必要な燃料量など、現実の意思決定や科学的直感に関わるものが中心だ。読み進めることで、答えの数字以上に、仮定の置き方、分解の仕方、検算の癖といった推論の型を鍛えることが目的となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、常識とし即演算で世界を数に落とすという発想、本書の核は複雑で捉えどころのない現象を、手元の常識と単純な計算だけで扱える形に変換する姿勢にある。フェルミ推定は、データがないから推測できないという停止ではなく、データがないならどんな仮定を置けば近似できるかを考える技術だ。本書の問題は、日常のスケール感を起点に、人数、時間、面積、体積、消費量などの基本量へ分解させる。そこから桁を揃え、掛け算と割り算で概算し、最後に結果が直感と矛盾しないかを点検する流れが繰り返される。重要なのは、正解の一致よりも、推定がどの仮定に依存しているかを言語化できることだ。例えば、同じ問いでも、滞在、時間やり、用頻度の仮定を変えるだけで答えが大きく動く。その変動は場を理解することが、現実世界の不確実性に強い判断へつながる。こうした考え方は、科学だけでなく、ビジネスや政策の議論で数字が一人歩きする場面でも、有効な基礎体力になる。次に、問題を分解して単位へつなぐ推論の型を身につける、フェルミ推定が上達するかどうかは、頭の良さよりも、分解の作法を持っているかに左右される。本書の演習は、問いをいきなり解こうとせず、いくつかの中間変数に分け、単位の整合を取りながら最終値へと到達する訓練になっている。例えば人数に関する問いなら、人口や参加率、頻度、滞在時間、必要資源の消費量といった要素にほどいていく。面積や体積の問いなら、形状を単純化し、代表値を置き、桁を丸めて計算する。ここで単位は強力な道具になる。トイレの数を見積もるなら、1人当たり何分に1回、何分占有するかという時間単位が鍵になり、最終的に人数と時間の次元から必要個数が導かれる。単位で繋いでいくと、どこで思い込みが入ったかも見えやすい。結果の数字が怪しいと感じた時に、式を遡って仮定を点検できるようになる点が暗算のテクニック本と異なる価値だ。さらに、解ける範囲を広げるための近似解けたの感覚、本書が繰り返し求めるのは、厳密さよりも、短時間で現実的なオーダーをつかむ能力である。そのために必要なのが近似の置き方、解けたの扱いだ。フェルミ推定では、値を丸める、代表値を採用する、複雑な分布を平均化するなどの近似を積極的に使う。近似は手抜きではなく、情報が不足している状況で、合理的に計算可能性を確保するための設計である。本書の問題は、例えば人体の細胞数のように直接数えられない対象を体積や質量、密度といった間接的な量に置き換えて迫る発想を促す。ここで大切なのは、途中計算で無意味に細かい数字を追わず、JUS の何のという桁を中心に考えることだ。桁の感覚が身につくと、他者が提示する数字が現実離れしていないかを即座に疑えるようになる。また、答えを一点に固定せず、仮定の揺れに応じた幅として理解する癖も育つ。数の精度よりも見積もりのだと補正を評価する視点が、推定を実用的な判断につなげる。そして、現実の問いを素材にした演習が、思考の引き出しを増やす。本書には、日常のインフラや人体、宇宙規模の移動など、幅広い題材の問いが収録されている。題材が多様であること自体がトレーニングの重要な要素で、読者は道の問題に出会った時に使える分解パターンや見積もりの基準点を蓄積していく。例えば人が集まるイベントの資源見積もりでは、行動頻度と処理の右翼という考え方が共通して使える。人体や自然に関する問いでは密度、比率、スケールの置換が効く。宇宙や極端な距離に関する問いでは、エネルギーや速度、時間の関係からどの程度の量が必要になり得るかを俯瞰できる。こうした演習の価値は、専門知識を増やすというより、道の状況でも計算できる形に落とし込む手順を覚えることにある。 現実の課題は必要なデータが揃っていることの方が少ない。だからこそ、ざっくりでも筋の通った数字を出し、次に何を調べれば推定が改善するかを示せる人が強い。本書の問題群はその実践感覚を作るための素材になっている。最後に、数字の主張を検証するための規範的思考への接続、フェルミ推定は答えを出す技術であると同時に、他者の数字を疑い検証するための技術でもある。本書が扱うのは、測定不能なものを無理に断定する態度ではなく、限られた情報で推論し、その推論を検算可能な形で提示する態度だ。世の中では、説得のために都合の良い数字が持ち出されることがあるが、フェルミ推定の基本があれば、その数字がどんな前提に支えられているかを問えるようになる。例えば、ある施策の効果やコストが提示されたとき、人数、頻度、単価、期間といった変数に分解し、オーダーが合っているかを自分で確かめられる。ここで重要なのは、反論のための上げ足取りではなく、推論の透明性を高めることだ。推定が大きく外れていても、仮定が明示されていれば、改善が可能になる。本種のドリルは、その透明な推論の作り方を反復させることで、議論の土台を数字で整える力を養う。結果として、科学リテラシーやデータリテラシーの入り口としても機能し、過剰な断定や誇張への耐性を高める。結論として、文庫フェルミ推定1から陽性ドリルは、統計や専門知識を暗記する本ではなく、データが不足した現場で数字を組み立てる思考の筋トレを提供する一冊である。理工系の学生やエンジニア志望者はもちろん、企画、マーケティング、コンサルティングなど、概算を素早く出して意思決定を支える仕事にも相性がいい、数字に苦手意識がある読者でも、四則演算と常識から出発し、問題を分解して単位でつなぐ手順を反復することで、計算そのものより考え方の形が身につく。演習の題材が多様なため、推定の引き出しが増え、初見の問題でも取り掛かりやすくなるのも利点だ。同種の思考法の本と比べて、本書は説明を読むだけで終わらず、問いを解くこと自体が学習の中心に置かれている点が際立つ。正確さを競うのではなく、仮定の妥当性とオーダー感覚を磨く構成なので、仕事や日常で数字の主張に出会った時に、自分の頭で検算し、必要なら前提を問い直せるようになる。フェルミ推定を実用的な技能として定着させたい読者にとって繰り返し取り組める教材になる。ご支援いただける場合は、ローレンス・ワインシュタイン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。